声の広報6月号全般をお送りいたします。朗読ボランティア赤嶺の会の夏井美恵子が担当します。よろしくお願いいたします。まずはじめに財政状況をお知らせいたします。地方自治法及び条例に基づき毎年2回財政状況を皆さんにお知らせしています。今回は令和7年度予算の3月31日現在の執行状況についてお知らせします。令和7年度一般会計予算の執行括弧支出率は 84.4% 3月31日現在です。令和7年度における一般会計予算の収入と支出の状況は令和8年3月31日現在で年度末の予算総額303億7607万円に対し268億6128万円の収入括弧収入率 88.4%256億5104万円の支出括弧執行率 84.4% となっています。なお令和8年5月31日水道閉鎖により現在係数の取りまとめ作業を行っています。問い合わせは財政課財政班の電話 24-5213 までお願いします。続いて令和8年度4月補正肉付け予算総額7899万8000円を追加しました。地域力を生かし誰一人取り残さない喜多方へワクワク喜多方推進事業総合戦略事業の主な事業と予算についてです。まず暮らしの安全安心のためにワクワク防災力減災力の強化事業に括弧災害時備蓄品購入事業として48万2000円災害に強いまちづくりを進めるため災害用備蓄品を計画的に整備し災害時に備えます。ワクワク自主防災組織活動事業112万9千円防災知識の習得や訓練を行う樹脂防災組織の結成や活動を推進するため市に結成の届け出を行った自主防災組織を支援します。続いて元気なふるさとのためにワクワク共同まちづくり推進事業45万8000円行政区が自主的主体的に企画実施する公益性のあるまちづくり事業を支援します。戦略移住者住宅取得支援事業520万円市内へ移住定住の促進を図るため県外から移住者の住宅取得に要する費用の一部を支援します。続いて市民の健康のために戦略看護職就学就労支援事業154万円喜多方準看護高等専修学校の入学者卒業者を対象に支援金を支給します。ワクワク医師看護師確保の事業44万8000円市内の医療機関に 新たに雇用されたものを対象に賃貸住宅の家賃の一部を支給します。次に、財政健全化のためにワクワク旧厚塩小学校譲渡等検討準備事業278万1000円、令和7年3月に閉校した旧厚塩小学校の民間事業者などへの譲渡を含めた利活用を検討するため、土地協会確定及び不動産鑑定評価を業務委託します。なお問い合わせは企画調整課企画政策班電話24-5207、財政課財政班電話24-5213までお願いします。続いて、喜多方市物価高騰支援給付金申請期限のお知らせ。内容、4月17日から支給を開始しています喜多方市物価高騰支援給付金1、食料品等価格高騰支援給付金2、低所得者世帯物価高騰支援給付金の申請期限は6月30日火曜日です。申請期限を過ぎての申請は一切受け取ることができず、給付金も支給できませんので、未申請の方はお早めに申請してください。問い合わせはコールセンター電話0120-961-202、午前8時30分から午後8時（土曜日、日曜日も含みます）。また、振込詐欺に注意してください。この給付金に対して、市から ATM 現金自動預払い機の操作をお願いしたり、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便、メールがあった場合は警察署に連絡してください。続いてのお知らせは環境月間についてです。6月5日は環境の日。21日日曜日から27日土曜日は市民環境週間です。ネットゼロって知ってる？ネットゼロとは、温室効果ガスの排出量と森林などによる吸収量を差し引いてゼロにすることです。地球の平均気温の上昇を 1.5°C 以内に抑えるためには、2050年までに世界全体でネットゼロを実現することが不可欠とされています。次の世代により良い地球を引き継ぐための大切な目標です。市民の皆様もぜひ身近なところから協力をお願いします。環境パネル展について、6月の第4週は市民環境週間です。環境保全について関心と理解を深めてもらうため、次の日程で環境パネル展を開催します。日時と場所、6月21日日曜日から27日土曜日は午前8時30分から午後5時15分まで、アイデム喜多方ロビー1階で行われます。6月21日から27日土曜日午前8時30分から午後5時15分まで、市立図書館で行われます。 6月22日月曜日から26日金曜日は午前8時30分から午後5時15分まで本庁舎市民ロビーホール棟1階で行われます。さあみんなで明日からやってみましょう。 LED や省エネ家電などを選ぶ、マイバッグやマイボトルを活用する、近距離移動を自転車や徒歩に切り替える、アイコンの設定温度を工夫する、使わない家電のコンセントを抜く、パソコンやスマホの画面の明るさを下げる、冷蔵庫に物を詰め込みすぎない、お湯の使用を控える、洗濯をまとめて行い回数を減らす、ゴミの分別を徹底する、食品の食べきりを意識する、エコマークの環境ラベルをチェックする。さあみんなで明日からやってみましょう。続いて、包装、容器包装でないプラスチックごみはどうしましょう。プラというカタカナに上と下に矢印がついている、このマークが目印です。プラスチック製品であっても蒸気のマークがないものは容器包装ではありません。ビデオテープやストローは燃やせるゴミ、プラスチックのおもちゃ、洗面器、ポリバケツ、歯ブラシ、プラスチック製ハンガーは燃やせないゴミになります。プラスチック製容器包装の正しい分別をしましょう。プラスチック製容器包装は様々な製品にリサイクルされます。市で回収しているプラスチック製容器包装には汚れているものなど不適物の割合が約半数を占めます。不適物はリサイクルされずに焼却処分にされているため、ゴミの処分量が二酸化炭素排出量が増加してしまう量や二酸化炭素排出量が増加してしまいます。中身をよく洗って指定のゴミ袋で出してください。正しく分別しないまま出してしまうと回収されません。問い合わせは市民生活課環境衛生課推進室、電話 24-5285 までお願いします。そしてゴミ袋として使用できる袋の基準です。家庭ゴミ袋を出す際にゴミ袋として使用できるものは、市指定のゴミ袋のほかに以下の基準を満たす袋を市のゴミ袋として取り扱っています。可燃ゴミ、燃やせるものは透明か半透明、市指定ゴミ袋と同程度の透明度の市販のポリ袋、大きさ30リットル以上45リットル以下、厚さ 0.03 ミリメートル以上、20リットル以上30リットル未満、 0.025 ミリメートル以上、10リットル以上20リットル未満、0.02 ミリメートル以上、レジ袋10リットル未満のポリ袋は使用できません。乳白色など着色のある半透明の袋は使用できません。不燃ごみ、燃やせないものは市指定ごみ袋のみ、市販のポリ袋、レジ袋は使用できません。肥料袋や段ボールに入れて ゴミを出さないようにお願いいたします。次は6月は食育月間、19日は食育の日の健康だよりです。食育月間は家庭、学校、職場などでの食育推進に取り組むための食育の強化月間です。食育は食に関する知識と食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践する力を育てることです。食べる力、生きる力を育て、健康で生き生きとした毎日を送るために食について考えてみませんか。これらも食育です。当てはまる項目にチェックしてみましょう。家族や友人と会話を楽しみながら食事している、朝ごはんを食べて一日の生活リズムを整えている、主食、主菜、副菜を揃えたバランスの良い食事を心がけている、減塩や野菜、果物の摂取を意識している、食べ残しをしないようにしている、地元の野菜や伝統的な食文化を取り入れた料理を作る、農作業や収穫体験など食に関わる体験をしている。以上です。食育月間の展示開催。食育月間には人づくり交流拠点複合施設や私立図書館で食育に関する展示を行います。ぜひ立ち寄ってください。問い合わせは保健課健康推進係、電話 24-5223 です。続いて6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。山歯科医師会長、歯科医師の佐藤明さんのお話です。歯と口の健康に関する正しい知識を身につけ、歯科疾患を予防しましょう。山歯科医師会会長佐藤明歯科医師より歯の健康についてお話しいただきました。ご自身のお口の健康について見直してみましょう。高齢者に多い歯の根の虫歯を防ぐ鍵は、全国的に子どもの虫歯は年々減少してきている一方で、65歳以上の高齢者の虫歯は増加し続けています。8020運動の定着や歯科医療の進歩で残せる歯が多くなった証拠なのかもしれません。高齢者の虫歯は若年者の虫歯とは大きく異なります。一般的に歯が生え始めてから30歳までは虫歯になりやすく、それ以降は一旦落ち着きます。その代わり歯周病の進行は早くなり、加齢と歯周病で歯の周りの顎の骨が消失していきます。それに伴い歯の周りの骨が退縮し、歯の根の一部が露出してしまうのです。その表面は強くて硬いエナメル質がなく、柔らかいセメント質という物質で覆われています。歯の頭と根の境目には段差があり、プラークが付着しやすく除去しにくいため、虫歯になりやすいです。さらにセメント質は虫歯菌の酸に弱いため、歯の根の虫歯高齢者は通常の歯の頭部の虫歯若年者よりも進行が早くなります。また若年者の虫歯との大きな違いは痛みが出にくいことです。 痛みがないまま進行する歯の根の虫歯では、根元で歯が折れてしまい、歯の形がすべてなくなって初めて虫歯だったことに気がつくことも少なくありません。この歯の根の虫歯を予防するには、子ども園、小学校でやっているフッ素化合物の応用が有効です。社会人となると歯科検診はほとんどされていないのが実情です。健康で長生きを目指すなら、自ら行う口腔ケアと専門職による継続的口腔管理が必要です。最低でも節目年齢での歯周病検診は受診していただきたいと願います。問い合わせ保健課健康推進室、電話 23-5834 までお願いします。続け開けきた方、学びの扉より、第46回全日本中学選手権競艇大会についてのお知らせです。7月24日金曜日から26日日曜日まで、県営小木の校庭場において、第40回全日本中学選手権競争大会を初めて開催します。本大会には毎年全国から多くのクルーが出場し、水上で中学生たちの熱戦が繰り広げられます。会場には売店やキッチンカーの出店も予定していますので、ぜひお越しください。大会当日は会場周辺において交通規制を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。問い合わせは、障害学習係、電話 24-5327 までお願いします。以上、これで6月の広報全般を終わります。